それではお読みいたします。使徒の働き20章17節から27節。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰等をはっきり主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えて、あなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。神のご計画の全体をと題して近藤義也牧師が説教します。
先週に続きまして、使徒の働きの20章が開かれています。重なる箇所をですね、選んで、そして今週も先ほど組織の翔君に読んでいただきましたけれども、今日はですね、ちゃんと週報があるので安心です。この使徒の働きの20章、第3次伝道旅行、つまりパウロにとっては最後の、聖書に記されています最後の伝道旅行のその帰路に立ち寄ったミレトの町、ミレトという港町、この町にパウロはエペソの教会の長老たちを呼び寄せて、おそらく直接会うことができるのはこれが最後ですと、そのように述べながら最後の説教をし、3年にわたって共に過ごした彼らとのその最後の交わりの時を持っている。それがこの場面です。使徒の働き20章の場面です。先週はパウロのエペソでの働きの様子、エペソの町での働きの様子を要約するような言葉として一つの節に特に注目しました。19節でしたけれども、20章の19節、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。私は謙遜の限りを尽くし、できるだけ謙遜であることを心がけながらではない、謙遜の限りを尽くして主に仕えました。聖書において謙遜ということ、それは自分自身の計画や思いというよりも神様のご計画がなることをひたすらに 求めていく、その姿勢を指します。パウロはこのエペソでの伝道において、エペソでの滞在において、またあの試練の中にあっても、神様のご計画がなることを求め続けた、それがパウロの謙遜でした。主に仕え、そしてエペソの教会と人々に仕え続けた。では具体的な、さらにですね、その具体的なパウロの働きの様子はどのようなものであったのか、何をもってパウロは主に仕え、エペソの人々に仕えたと言っているのか、それが今日のテーマなんです。パウロはエペソでどのように過ごしたのか、どのように仕えたというのか、まあ、いくつかの言葉がですね、こう書かれていますので、パウロの言葉の中に見出すことができますので、それを抜き出してみますと、パウロは教えた、教えた、知らせた、そして主張した、また述べ伝えた、証しした、こんなことがですね、挙げることができます。じゃあ何をパウロは教え、証しし、述べ伝え、知らせたのか、何をかと言いますと、それは神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰等を伝えた、主張した、神の恵みの福音を証しした、御国を述べ伝えた、そして今日の説教のタイトルでもありますけれども、神のご計画の全体を知らせた、このように記されています。まあ、パウロがですね、最後にこのエペソの人々に会って、そして語りかける言葉、先週もお話ししましたけれども、まあ、私たちの時代はですね、こうあまりですね、こうこれで会うのが最後だと言っても、言いましても、まあ、簡単にですね、メールでやり取りをすることができる、手紙を出したとしても数日数週間でしっかりと海外にいてもその手紙は届けられる、あるいはですね、インターネットの電話を通してちゃんとですね、顔と顔とを見ながらやり取りをすることができる。先週はチャーリーさんが首を痛めましたけれども、家にいながらにしてこの場所から送信される礼拝の様子もちゃんと聞くことができる、まあ、そういう時代に私たちはいますので、完全にはですね、このパウロとエペソの長老たちとのその間にあった感情を理解することはできません。難しいですね。ここでパウロはもう会わない、そんなにこう連絡を取ることもできない、そのような愛するエペソの教会の兄弟姉妹に対して最後の説教として語った、その内容を通してパウロが、私はこのように伝えた、知らせた、教えた、その一つ一つをまるで確認するように述べながら、同時にそれは神の恵みの福音をパウロと同じように証しするものとしてのエペソの人々がどのように伝えることを求められているのか、同時に御言葉を聞く者としてのエペソの人々がどのように聞くことが求められているのか、このことをですね、その言葉を通して確認をしているようにも思うんです。私はあなた方にこのように伝えてきた、つまりそれはあなた方もこれからこのエペソの地にあって、このアジア州にあって、どのように伝えていくのか、そのことを知ってほしいからなんだ、そのようなですね、パウロの思いが伝わってくるように思うんです。そして同時にそれはエペソの人々に対してだけではないんです。時代を超えてこの御言葉に、神様の憐れみによってこの御言葉に教えられる私たちもまた、どのように聞き、そしてどのように証しするものとされているのか、このことをですね、このパウロの言葉から教えられていきたいと思うんです。 パウロによる教えの特徴を今日は挙げながら、私たちもまた証しするものとして、そして聞くものとして、そのあり方について教えられていきたいと思います。2つの点に今日もまとめてみました。第1点目は、ためらわずにはっきりと、ためらわずにはっきりとということです。そして第2点目は、余すところなく、余すところなくということです。まずは第1点目の、ためらわずにはっきりとということですけれども、改めてですね、20節と21節、この箇所をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの20章の20節と21節、はい。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰等をはっきりと主張したのです。このようにパウロは自分自身の働きについて語っていますけれども、パウロのエペソでの様子については、同じ使徒の働きから垣間見ることができます。19章にですね、それが書かれていますけれども、先週も開きましたでしょうか。19章には、パウロもですね、おそらく革細工の職人として働いていたようです。このエペソの町では職人たちは朝早くの涼しい時間に働き始めました。そして夕方、また涼しくなってから再び働きを、仕事を再開しました。しかし仕事と仕事の合間、日が昇った最も暑い時間帯は、この日中の時間帯は、この時代の人々は休憩をしていた、休んでいた、寝ていた、そんな記録が残っています。しかしパウロはこの仕事と仕事の合間の時間、他の職人たちが休憩をする一番暑いこの日中の時間を利用して、スラノの行動で教えたと思われます。19章の9節と10節、もう一度ですね、開いてみたいと思うんです。19章の9節と10節、これエペソの町でのことですけれども、このように記されています。お聞きください。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて、毎日ツラノの行動で論じた。ツラノという人が所有していた行動でパウロは毎日論じました。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。この箇所から、礼拝の中でメッセージをしたときにも、ここに感じられるのは人々の熱気だということをお話しました。熱気が満ちているんです。ムンムンとした熱気が満ちているんです。それはですね、日中だったから暑かったっていうことではなくて、学びたい、このパウロから学びたい、パウロのもとに次々と人々が押し寄せてくる様子、このアジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。何か大げさにも思えるんですけれども、それだけエペソの町のみならず、このアジア地域一帯で教師としてのパウロの存在とその教えが話題になっていたということなんです。こんな教えは今まで聞いたことがない。話題が話題を呼び、そして人々はこのパウロのもとに押し寄せて、こぞってこのパウロの話を聞こう、パウロから学ぼうとしていた。ギリシャ人というのはもともとですね、知識を求める、そのような民族のようですので、人々のようですので、彼にとってこのパウロの教え、新しい教えというのは非常にこう興味深いものだったようです。でも同時に、どうやらパウロはそのスラノの行動で人々を迎えるだけではなかったようです。20章に戻りますと、 この箇所で20章で人々の前でも家々でもあなた方を教え、この面野の行動で教える、まあ、ただでさえですね、川細工人として働いて、そして教えて、時間は限られていたと思われますけれども、しかしその時の間をも惜しんで信仰に導かれた人々、求める人々の家々をも巡ってパウロは毎日教えていた。仕事をしながら空き時間に人々を迎えて教え、さらに人々の家々を巡って教え、パウロが空回りをしていたということではないんです。わあ、またパウロ先生来たよ、頼んでもいないのに、ちょっとイルス使ってカーテン、全カーテンなんてあったか分かんないですけどもということではないんですよね。人々の間にも御言葉を、このキリストの教えを学びたい、生まれたばかりのクリスチャンたちの間にも中にも、もっともっと学びたい、いやもう信仰を持って何年も経つ人々の間にも、もっと知りたい、このような熱気が満ちていたということなんです。そして注目したいのがこの20章の21節の中のユダヤ人にもギリシア人にも、この言葉なんです。ユダヤ人にもギリシア人にも、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張した。ユダヤ人は絶えずパウロを亡き者にしようと陰謀を企て、その命を狙い続けていました。しかし同胞者でありつつも、敵対するユダヤ人に対してもパウロはためらうことなく語り続けたんです。ますますその感情を逆なでしてしまうのではないかと恐れて口を閉ざすということではなかったんです。そしてギリシャ人です。全く異なる文化と異なる宗教の中に育った。あのアテネの町に行ってパウロは憤りを覚えました。神々の偶像が満ちていることに対して憤りを覚えた。そのような文化の中に育った。しかもエペソだけではない、コリントのあのギリシャ人たち、コリント人たちは腐敗した道徳の中に生きていた。全く違う文化の中に生きてきた。そんな彼らに対してもパウロはためらうことなくはっきりと教え続けたというんです。パウロには確信がありました。どんな確信か、このエペソの長老たちに対して語りかける場面の直前に書かれたと言われていますローマ人への手紙、ローマ人への手紙の一章に書かれていたのはパウロのこのような言葉でした。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。このキリストの福音は国を超え、民族を超え、文化を超える。私たちはしばしばこの日本という地の文化の中で証しすることの難しさを覚えるものです。本当にこの福音が私たちの目の前にいる家族や親族、友人たち、また地域の方々に受け入れられる日が来るのだろうかと考えて悩んでしまいます。家族の無関心や、あるいは友人の堅くなさを思うときに悩んでしまう。そもそもこの福音というのは、イエス・キリストの教えというのは、この聖書というのは日本人には合わないんではないだろうか、そんなこともですね、考えてしまう。皆さんもそんな経験があると思うんです。でもですね、このパウロがもし私たちのそんなつぶやきを聞いたとしたらば、なんと答えるでしょうか。おそらくですね、こう言うと思うんです。あなたは一体何者ですかとですね、パウロは私たちに対して語りかけると思うんです。 あなたは一体何者ですか。パウロの時代から2000年近くの時代の隔たりがあり、エルサレムからもこのエペソからもはるかに離れた、まさに地球の反対側、地の果て、その地域に住む私たち、ユダヤ人とギリシャ人と挙げられていますけれども、それでも交流があったユダヤ人とギリシャ人の違い以上に、全く文化も言葉も人種も異なるこの日本という地に住む私たちが、このパウロと、そしてエペソの教会の兄弟姉妹と同じ信仰、一つの信仰、イエス・キリストの福音を受け入れるものとされているというこの事実以上に、説得力のある答えはないと思うんです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも日本人にも、ブルーノさんがこの4月から来られていますけれども、ブルキナファソ人にも、ネカさんやキミレさん、ネパール人にも、アンティさんのような台湾人にも、ジェームズ先生やチャーリーさんのようなイギリス人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。あなたは一体何者ですか。時代も文化も場所も隔たっているあなたにも福音が届けられている。神様に不可能はない。人を救いへと導こうとされている主の熱心にあなたが水をかけることなどできない。このようにパウロは答えると思うんです。前進し続ける、イエス様の約束に従って前進し続ける福音は、あなた方の恐れやためらいによって縛られることなどない。私たちは不可能を可能に変える主に信頼することを教えられ続け、祈り続けながら証を続けるものとされているんです。あらゆる機会を生かしてためらわずに、はっきりと、沿岸の被災地にあっても初めて福音を聞く方々が、ほとんどの方々が初めて福音を聞いて、そしてその中から教会に導かれる方々が起こされ続けています。私たちの親族であっても友人たちであっても、同じように福音を聞き導かれる方々が起こされないなどと、なぜ私たちが言うことができるのでしょうか。あらゆる機会を生かしてためらわずに、はっきりと、それがパウロが示した伝え方、語り方であり、また聞く者としての私たちの在り方でもあります。さあ、そして2番目の点は、余すところなくということですけれども、26節と27節、26節と27節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの20章の26節と27節、はい、ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。パウロはエペソの人々に語りかけました。私はもう二度とあなた方に会うことはできないでしょう。この言葉を聞いて長老たちの間には動揺が走ったはずです。これまで教え続けてくださったパウロ先生ともう会うことができない。自分たちは、教会はどうなってしまうのだろう。いつでもまた訪ねてくれるものと思っていたのに、パウロ先生は不吉なことを言う。自分は捕らえられる、不吉なことを言う。じゃあ自分たちはどうなってしまうんだろう。そんな動揺を見透かしたかのように言葉を続けたのが26節と27節の言葉なんです。あなた方は大丈夫、なぜならこの3年間にわたって私が教え続けてきたことは神様のご計画の全体を知らせるものだったのだから。 大丈夫。足りないものは何もない。そのようにパウロは言うんですね。つくづくすごい言葉だなと思うんです。私は今年でこの教会の牧師になって9年目を迎えましたけれども、行ってみたいですね。私もう8年間で語り尽くしましたから。大丈夫。ジェームズ先生たちがですね、2年後にこういうふうに言ってくれますでしょうかね。2年間で私は語り尽くしましたから大丈夫です、ね、そもそも8年前にこの場所にいた人はそう多くはないんですけれども、でもパウロがエペソで過ごした3年間とは一体どんな3年間だったのか。パウロのこの毎日、まあ、先ほどどんな毎日だったのかということは聖書から知り得る限りで確認をしましたけれども、でもそれがどんな毎日だったのか、タイムマシンがあったらですね、行ってみてみたいですね。行ってみてみたら自分が落ち込むような気もしますけれども、比較してしまってですね。でもですね、まあそれは叶わないことですけれども、でもパウロが言わんとしていることはわかるんです。神様が私たちに伝えてくださったこと、伝えてくださろうとしていることを自分の好みで割り引いて聞いたり、あまりにもごくごく個人的なことに置き換えてしまったりしてはならないということなんです。あなた方の思いを広げて広げて、神様の大きなご計画の中であなたは今どこに置かれているのか、このことを御言葉から捉え続けなさい。このようにパウロは伝えているんです。もう一度21節をご覧ください。先ほど読みました21節ですけど、パウロは何を主張したとここに記されているでしょうか。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張した、このように書かれています。そして26節、私はすべての人たちが受ける裁きについて、あなた方の間のすべての人が受ける裁きについて責任がありません。悔い改め、裁き、そしてイエスに対する信仰。すごいですよね。あなた方が受ける裁きについて私には責任がない。なぜならば私はもう語るべきことは語り尽くした。これを受け取るか、受け取り続けるか、この信仰に立ち続けるかどうかはあなた方の責任だ。このようにですね、パウロは語るんです。神様は完全な聖であられるお方、清いお方、完全な清さを身にまとっておられるお方、また神様は全知全能のお方、つまり私たちの汚れや罪深さや状態や考えのすべてをも知り尽くしておられるお方です。専門学校の授業が先週で5時間目6時間目を先週は行いましたけれども、市内の専門学校の学生たち約30人と過ごしています。授業の中で一応ですね、全40時間の計画を立てるんです。でもですね、計画はですねどんどん変わっていくんです。最初の1時間目2時間目で実は神様の創造についてその授業の中で話をして、学生たちと一緒に聖書を読むはずでした。でもですね、6時間が終わってもまだまだ創造の場面からですね、私たち離れられないでいるんですね。学生たちの中から次々とこう質問が出てきて、疑問が出てきて、この我々って一体何なんですかとかですね、そもそもここで神とか主とか出てくるけれど、主と出てくるけれども、神と出てくるけれども、これがどうイエス・キリストとつながるんですか。それはもうだいぶ後にですね、こう予定していた話なんですけれども、 でも学生たちの中でですね、こう疑問が出てくる、それに対して一つ一つ、まあ、そこに表される人間の姿に対してついて、学生たちと一緒にですね、一つ一つ丁寧に考えながら話をしていく。40時間のうち 何時間をですね、こう想像と人間についてで使ってしまうかなと思うんですけれども、もうそれでいいと思うんですね。なぜならば、神観というものが全く違う。アニメの中に登場する神という存在、漠然とこの日本の文化の中で捉えてきた神という存在、映画の中で、小説の中で描かれる神という存在、その存在とこの聖書に記される神が全く異なっている、その戸惑いと興味とそれが溢れている中で、一緒に聖書を読んで神について学んでいくことができる。神様が素晴らしい時間を与えてくださっているなと思うんですけれども、面白い意見がいろいろ出てきます。神というのは多重人格者じゃないですか、こんなですね。でもすごいですよね、こう人格的な神ということを学生たちが捉え始めている。でも同時にこの神の姿が明らかにされていくとき、それは生まれながらの人間、私たち人間、生まれながらの罪を持って生まれてくる私たち人間にとって、それは決して好ましいもの、心地が良いものではない。これもまた事実なんです。生まれながらの罪人である私たちは、完全な清さを持つ神、聖であられるお方、この神を嫌います。人と人との間の道徳比べをするならば、自分自身の在り方をごまかすこともできる、なんとかそこに努力して自分自身を合わせることもできるかもしれない、外面だけでも。でも私の考えのすべて、内側に秘める思いのすべてをも知っておられるこのお方を前にすることを、私たちは、生来の私たちの性質は嫌うんです。自分は自分の好きに生きればよいのだから放っておいてほしい。神様の支配、主権、このような言葉を聞くと、生まれながらの私たちの性質は反発するんです。私は私で自分のことを決める、放っておいてくれ。神とはあくまでも人間が作り出した、人間にとって都合の良い、困った時に言うことを聞いてくれるような、心の支えになるような、そんな存在であってくれればよい。あるいは先ほども申し上げたように、アニメや映画の中に登場してくるそんな存在であればそれでよい、私には関係がない。これが生まれながらの私たち人間のうちにある神との関係、神に対する思いではなかったでしょうか。でもこの聖書の御言葉に耳を傾けていくならば、この聖書が明らかにする神について知ろうとし求めていくならば、私たちはいやおうなしに自分自身の罪深さについて知らされ、気づかされていくんです。聖書が明らかにしているように、私たちは自分自身を愛するもの、自分を、ただ自分を愛するもの、人を人とも思わぬもの、妬みと争いと欺きに満ちたもの、無関心に逃げ込み、他の人の必要に対して目を閉ざすもの、そのようなものであることに気づかされていくんです。そのようなものに対して御言葉はそれでもいいよなどとは言わない。語りかけるのはパウロがこのエペソの町で3年間にわたって語ったのと同じ、悔い改めなさい、この言葉なんです。自分勝手な生き方をしてきたその歩みを改めて神に立ち返り、神と共に歩むものとなりなさい。その後に言葉は続くんです。メッセージは続くんです。私はそのための道を用意した、イエス・キリストという道を用意した、誰でもこのイエス・キリストを通して神に立ち返ることができる、さあ、あなたは一体何を選ぶのか、どのような道を選ぶのか、 このイエス・キリストに背を向ける道か、それともこのイエス・キリストによってもたらされた私が備えたこの救いを受け入れる道なのか、その選択はあなたに委ねられている。しかしもしあなたが悔い改めることがないならば、あなたの罪があなたを滅ぼすことになる。実は来週の箇所ですけれども、31節ですから目を覚ましていなさい。先ほどパウロはもう3年間教えてきたことであなた方には十分だ、これからあなた方は自分で御言葉を求めていくことができるはずだ、私は全て語り尽くしたと、そのようにエペソの長老たちに語ったことを確認をしましたけれども、実際にですねパウロは来週の箇所でこの後異端的な教えがエペソの教会にも入り込んできて群れを荒らし回ることになる、そのように予言をします。教会の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを誤った教え、自分の方に引き込もうとする者たちが起こる、このことも予言をしています。そして31節ですから目を覚ましていなさい、私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。目を覚ましていなさい、思い出しなさい。目を覚ましなさいということは、1年前の3月13日に開きました聖書の箇所にもこの目を覚ましなさいというメッセージが記されていました。先週の月曜日のことですけれども、教会の駐車場に停めてありました震災支援用の車のハイエースがですね、ちょうどその時に大塚先生、私、道夫君、舞香君、そして小林君、この5人でですね、こう1週間の働きのためのミーティングをしていたんです、牧師館で。そうしましたところ、突然ですね、大塚先生が一旦こう子どもたちの幼稚園の迎えに、子どもの幼稚園の迎えに行くということで牧師館を出て行きましたところ、しばらくしてですね、突然教会の駐車場からクラクションがですね、クラクションがこう鳴り続けている音が聞こえてきたんですね。びっくりしてですね、大塚先生がてっきり自分が車が出たいけれども出れないので、もうビーッとこう鳴らし続けているのかと思って、なんて短気な人だと思ってですね、慌てて飛び出していきましたところ、無人の車からですね、こうクラクションが鳴り響き続けていたんですね。びっくりしてもう大慌てでですね、どうしたら止まるものか、車に取り掛かってですね、運転席エンジンをかけてみたり、あるいはですね、何かコードを確認したり、あるいはですね、もう小林君という青年はですね、ボンネットの下に手を突っ込んでですね、ちょっとでも音が小さくなるようにと、こう手で一生懸命こう音が出てくるところを抑えようとしてですね、ビーという音がですね、ブーになったんですけれども、もうどうしようもないので車屋に電話をしまして、そしたら車屋がハンドルの下にコードがあるはずですからそれを抜いてくださいと言うんですけど、コードがですね、何十本もあって全然わからないんですね。最終的にはもうダメですと言いましたところ、バッテリーからもうコードを抜いてしまってくださいということで、エンジンでですね、バッテリーからコードを抜いて電気が通らなくなりましたので、ようやくクラクションが止まったんですけれども、まあ、その後午後にですね、こう車屋に来てもらって、クラクションを取り外してしまって車屋に持って行ってもらって、そして修理に出したわけですけれども、ほっと一息ついてですね、いやもう真っ昼間にですね、近所中にしばらくの間クラクションが鳴り響いていた、もう思い出すだけでドキドキしてしまう経験だったんですけれども、やがて夕方に車が戻ってきまして、直りましたということで戻ってきまして、 そして私はちょうど藤村さんのお見舞いに行っていたんですけれども、教会にいたのが道夫君と舞香君。そうしましたらば、話はそこで終わりではなくて、今度は夕方に突然またクラクションが鳴り出したんですね。また車屋さん、その時はもうバッテリーから線を抜いてしまって、次の日に車屋さんにまた持って行ってもらったんですけれども、昨日戻ってきまして、結局原因が分かりません。なのでクラクションを抜いたままにしておきました。このゴールデンウィーク中はクラクション鳴りませんというですね、そういうことだったんですけれども、教会のすぐそばに住んでいます学生と火曜日に話をしまして、うるさかったでしょうと聞きましたらば、はい、うるさかったですと答えていましたけれども、でもですね、本当にこう目を覚ましなさいというそのことをですね思い出したんです。安穏としている中に鳴り響く警笛、C.S. ルイスだったでしょうか、突然起こる災害、それは人々に、クリスチャンに対しても与えられた神様からの大きな警鐘、警笛だ。安穏としている、ぼんやりとしている私たちに対して鳴り響く警笛だ。そのようにですね語った。そのことにうなずくんです。私たちが信仰者として安穏としている、その状態に鳴り響く警笛、神様は目を覚ましていなさい、そのように語られるんです。私たち自身のその救いの達成、完成ということに向かって目を覚ましていなさい。それだけではない。黙示録のイエス様の言葉によれば、死にかけている他の人たちがあなたの周りに満ちている中で目を覚ましていなさい。そして死にかけている他の人々を力づけなさい。神様の裁きは確かなものとしてやってくる。その時に神様の前に立ち押すことのできるように、そして多くの方々が共にそのように神様の前に立つことができるように、あなた方は目を覚ましていなさい、そのようなメッセージが響いてくるんです。今年は教育部の計画の中で教会を挙げて聖書通読に取り組むことが計画され進められています。藤村昌司さんも先ほどの手紙にもあったように、病室で聖書通読の機会が与えられた、そんなことを語っておられます。聖書の中に記される神様のメッセージの自分にとって都合の良いある一部分だけに耳を澄まして、そして他の部分に目をつぶる、耳を閉ざすのではないんです。あの天地の創造、人間の創造から始まって神様との関係に生きる存在として、神の形として作られたはずでありながら、神を離れて神の栄光を汚す存在となった私たち人間、しかしそんな人間のために神様は一人の遊牧民であるアブラハムを通して約束を与え、イスラエルの王であるダビデを通して約束を与え、預言者たちを通して約束を与え、バプテスマのヨハネを通して約束を明らかにし、その約束の通りにイエス・キリストを与えてくださった。この神様の大きなご計画の中に私たちは置かれているんです。そしてこのイエス・キリストを通して新しい約束が与えられ、私たちは今この新しい約束、まさに新約の時代にやがて御国の完成する日を待ち望みながら、この地上にあってもイエス・キリストによってもたらされた新しい命のうちを歩む、この約束にすがりながら、あのイースターの時に確認をした、私は住まいを備えに行く、私たちのために備えられている住まいがある、このことを見上げながら命のうちを歩むことが許されているんです。困難の中にあっても、苦しみの中にあっても、その希望は決して揺るがないものとして備えられている。いや、苦しみの意味そのものが 変えられていく、このことを信仰の歩みの中で経験し続ける。苦しみはすべてやがての栄光へと変えられていく。私たちのともすれば狭く狭くなってしまう視野が、この神様の救いの計画の全体像の中で広げられ、今私たちはどのようなものとされているのか、どのようなものとされようとしているのか、すでに神のものとされているこのことを絶えず教えられていくんです。そのために目を覚ましていなさい。そして証しするものとされているんです。そのためにも目を覚ましていなさい。ゴールデンウィークを迎えます。この期間だからこそ会う方々がおられるはずです。この期間だからこそ主が私たちを通して証しをしようとされている方々がおられるはずです。神様のご計画の全体像を、全体を余すところなく求め、そして証しするものとされ続けていきたいと思います。そのように御霊が私たちを助けてくださることを祈り求めましょう。お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。約2000年前のミレトの港町、パウロがエペソの長老たちに語りかけたその言葉を通して、今日も私たちは教えられました。2000年前、時代はやがての迫害と混乱と誤った教えがはびこる、そのような時代へと向かおうとしていました。しかしパウロはそのような時代に建てられた教会に対して、目を覚ましていなさい、御言葉の全体像を私は語った、求め続けなさい、ご計画の全体の中に自分自身を捉えなさい、そのように語りかけられました。時代が移り、私たちもまたこの時代ならではのさまざまな困難や、またこの地域ならではの困難の中に置かれるものです。難しさを覚えるものです。しかし主よ、変わることなくあなたは語りかけてくださいます。ありがとうございます。私たちも目を覚まし、御言葉を求め、御言葉に聞き、また証しするものとさせてください。私たちの努力がそれを成し遂げるというよりも、御霊なる主が助け主として私たちをそのようにしてくださり、また私たちを通してそのような働きを成してくださることを信じ続け、信頼し、祈るものとさせてください。この場所から、またこの1週間、特にこのゴールデンウィークの1週間の意味へと使わされていきます。一人一人伴ってくださる主が、あらゆる場面において、あらゆる場所において、あらゆる方々に対し、あらゆる事柄を通して、神様のご愛と憐れみと、また悔い改めと、イエス・キリストに対する信仰等を明かしさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。